今日はですね、幸福論っていうか幸福ですね、幸福についての幸福の構造論っていうのを少しやってみたいと思いますが、一番このポイントはですね、幸福っていうのは幸福学というのがあってもいいぐらい非常に幅が広くて深い学問なんですね。ところが幸福っていうのが何かですね、思いつきのように思われててですね、例えば小学校、高等、中学校、高等学校、大学の講義を受けたら、その中から人生を幸福に生きる方法というのは、方法とか考え方ですね、それから幸福とは一体何かとか、そういうことが自然に湧いてくるように、まあ、思っていてですね、学校教育もそういうのが、そういうことがあって、幸福学とか幸福の時間ってないんですよね。国語とか算数とかそういうのを勉強すると、幸福というのが自動的に思い浮かんでくるというふうな構造になっておりましてね。しかし人生において幸福に人生を送るってことはものすごく大切っていうか、もうほとんど人生そのものみたいなもんなわけですね。で、したがって幸福は学問であるということなんですね。それでそれは心理学とか宗教とお釈迦様がこう話されたとか、それから心理学でこのように考えられるということを勉強してもですね、幸福には到達しないわけですね。幸福に到達するには生物学もいりますし、まあもちろん哲学とかそういうのは全然いるんですけども、科学的な考え方も非常に大切なんですね。まあ、総合的な判断が必要である、まあ、法律なんかも大切ですし、医学はもちろん大切ですよね。病気したらダメですから。だからその意味では幸福というのが誤解されていてですね、それなんかあの人に聞いたら幸福になれるとか、そういう感じの捉え方をされてるわけですよ。それが多くの人を悩ませてるわけです。特に人間関係なんかはですね、学問的知識があるとものすごく人間関係を回避のトラブルを回避できるわけですね。まあ、結婚の問題もそうで、まあ、昨日ちょっと結婚の問題を言ったんですけど、そういった問題もそうですし、家庭という問題もそうですね。まあ、歴史学も必要だし、もう非常に広く必要なんですね。日本学というのも必要ですね。まあ、日本学というのも本当は必要なんでしょうね。ですから、まあ、今の学校教育で国語算数理科社会、英語はまあいらないと思いますが、それ、まあ、かえって昔のように美術とか音楽とか、まあ、そういうものの方が、歴史とかね、その方が、まあ、人間にとっては必要な学問かもしれませんね。まあ、その意味でとんでもなく難しい、まあ数学もですね、まあせいぜいどんなに必要でも私は二次方程式ぐらいまで、まあ組み合わせなんかもあんまりいらないというふうに私は思うんですね。まあ数学の先生はそれ言うとものすごく怒るんです。怒りっぽいんですよね、数学の先生って。数学はそんなに難しいところまでやんなくていいんじゃないですかって言うとものすごく怒るんですよ。それは物理なんか、私が専門物理ですけど、物理もちょっと難しいところまでやりすぎてんですよね。科学もそうです。何と何と反応したら何になるなんてことは、まあ生活に必要な酸アルカリ反応とか酸化還元反応とか、まあそういった基礎的な反応ですね。それからまあ有機化学の本当の基本ですね。それを教えるのはいいけども、有機化学でも何と何とは反応させたら何になるかなんてことは必要ないんですよね。電気陰性度とか立体的な問題なんていうのをしっかり教えるっていう必要があるんじゃないか。その意味では、やっぱ教育も全部やり替えてですね、まあみんなが幸福とか健康とか法律的なトラブルとかそういうのにこう巻き込まれないようなですね、そういう学校教育っていうのは必要なんじゃないかと思うんですが、まあここではそれを言ってもあんまり創造的にやってくれる人もいないんで、まあ断片はあるけれども体系化されてないこの問題について少し取り組もうかなと思っております。つまりこれに似てるのが実は教育の方法なんですね。教育の方法も、私は子供をこういうふうに教育したなんていう本なんかがすごく出回ってるんですけど、いやまあそれはね、みんなには参考にならないんですよ。私はこうして金持ちになりましたとか、私はこうして幸福な人生を送りましたっていう一例を聞いてもですね、やはりそれは本筋じゃないんですね。やっぱり教育学も、まあ、教育学としての基礎がいるわけです。 私も随分大学教育っていうのを文部省なんかと一緒にやってきましたが、その過程でですね、ある時ですね、東工大の総長がですね、これは立派なことを言われました。私はもうこの席を帰りたいと。なんでかって言ったら教つまり退席したいと、会合ですね、ちゃんとした会合だったんですけど、退席したいと。なぜならばもう教育の議論になるともう自分の経験とかするのは出てきて困ると。やっぱりもう少し基礎的で、こういったちゃんとした識者がいるんだったら基礎的でしっかりした議論をしたいと。まあそこでは教育の専門家がおられるのにもかかわらずですね、やはりそういう体験論みたいなのが出てくるんですよ。それで体験論というのはやっぱりそれはそういうこともあり得るということであってですね、決して学問的な体あれではない、体験論みたいなものでですね、もし飛行機を作って飛ばしたら必ず落ちます、それは私の乗った飛行機はこうだったとか言うんじゃなくて、やっぱり綿密にデータを積み上げて、それ論理的に展開してっていうことがないとダメなわけですね。その意味で、教育というもの、教育学というのはあるんですけどね、まあよく私なんかも矯正っつってですね、高等学校までの先生の教育を受けてそういう免許を持ってるんですけども、まあそういうところで習う教育原理だとかそういうものもですね、非常に浅いんですね。まあ30年前の教育学をやってるとかね、たまにはこうフランスのルソーのあたりの教育学がまだ幅を利かせてるっていうのはそんな感じなんですね。やっぱり本来はですね、幸福学として、学問として立てて、それを学問的に構造をきちっとすると。だからこの前私幸せ砂時計っていうのをネットでやってるわけですが、幸せ砂時計でもですね、みんな幸福は断片的な質問で成立してると思ってるわけですね。まあ、それが一番の問題なんです。そこで例えば、人によってはですね、幸福論という世界の名著に入っている幸福論を読んだら自分が幸福になるのに何か役立つんじゃないかとか、まあ、宗教家の話とか心理学の話、心理学者なんかもそういうアプローチっていうかそういう説明をしている人がいるんですね。心理学を学べば幸福になる。いや、そんなことないんですね。心理学は人の心理を明らかにするわけで、心理学は幸福に至る一つの道筋を示してくれる学問として必要ですが、しかし幸福学問とは違うわけですね。ですから、まあここでは少し幸せ砂時計の理論版ですね。まあこの幸せ砂時計でも、少しずつ、幸福っていうのは構造を持ってて学問なんだと、まあ、いうことを、まあ、幸せ砂時計に参加している方にはですね、まあ、示していきたいというふうに思うんですね。まあ、そのために今日は概論なんですけども、幸福は学問である。そして、まあ、次にそういうことに触れようと思ってるんですけども、幸福がですね、ヨーロッパの幸福論っていうのが主流を成しているというところに日本人がまた辛いところがあるんですね。ヨーロッパの幸福論と日本の幸福論は全く違うんです。それは社会の構造が違うからですね。それから言葉も日本語と外国語と違いますし、まあ社会構造そのものが違うわけですから、そういう中で特にヨーロッパのですね、幸福学というのを勉強してもですね、それはまあ混乱をもたらすだけだといったらちょっと言い過ぎかもしれませんが、まあ、そう言ってもいいぐらいなんですね。むしろ混乱をもたらす。したがって目の前の人間関係とか、家庭の中の離婚の問題とか、それから自分の仕事の悩みとか、そういうのも全く解決してくれないんですね。やっぱり学問というのは具体的に解決するためにあるわけですね。飛行機を飛ばそうと思ったら、飛行機の機体からですね、材料から破壊しちゃいけませんからね、上空で。全てのものが学問的に高度に仕上がってないと飛行機は飛ばないんですね。それと同じように幸福っていうのはもう飛行機よりかさらに難しいぐらいですから、幸福な人生を送るっていうことはですね、幸福の学問をしっかり基礎から勉強すると。そういう意味じゃ先ほどですね、小学校中学校高等学校って言いましたが、そこではまああるいは今よりかは少なくていいんですが、国語、数学、理科、社会っていうのを学ぶ必要があるかもしれませんね。だけども、生涯学習っていう点では幸福学とか、 それは健康学とかですね、それから何ていうかな、法律っていうか、法律じゃないですね、トラブル学っていうか、その世の中の人間関係のトラブルをどう処理するかとかですね、正義学とかですね、そういった国語算数理科社会の分類とは違うですね、学問っていうのを今後日本ででもいいですけども作っていく必要があるんではないかというふうに思います。